皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日もこうしてね、礼拝ともにさせることができて、感謝します。この日を私は喜ぼう。この日をね、主が作られたっていうふうにありますね。今日も、今日3月6日なんですけれども、なぜ祝うのか、私たちの結婚記念日なんですね。結婚して22年が過ぎました。ここまで本当に守られて感謝します。本当はね、神様を礼拝するためこの日が素晴らしいわけですけれども、3月6日の日、私たち嬉しく思ってます。 Well, today, well, this is the day that the Lord has made. We be glad and rejoice in it. Why? Because this is our wedding anniversary. Twenty-two years passed, man.今朝ですね、このルカの福音書の15章のところから、放蕩息子の例え話、有名な話ですけども、そこからメッセージさせていただければというふうに思っています。Well, so today, we read about the prodigal son, the famous story of Jesus. And yeah, let's learn from this story.今日の、聖書箇所ですねによると、弟が、12節のところでこういうことを父親に言ったってありますね。お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいというふうに言ったってあります。お父さんに、財産の分け前を求めて、それをもらって、そして家から出て行ってしまったわけですね。父親がまだ生きているうちに財産を要求するっていうのはどういうことかっていうと、お父さん、私は、あなたが早く死んでくれたらと思ってます。私はあなたがもう死んでしまったものとしてこれから生きていきたいと思ってますっていうことを言っているようなもんなんですね。でも彼は、放蕩の限りを尽くしたわけですけど、うまくいかなかったわけですよ。豚の、世話をして、豚の食べる食べ物でお腹を満たしたいほどであったってありますね。これは私たちはあまり聞いてこないかもしれませんが、豚っていうのは当時でいうと、非常に汚れた存在、聖なる動物ではない、その動物の世話をして、そして豚の食べる食べ物でお腹を満たしたいほどであったっていうのは、どれほど彼が落ちるところまで落ちてしまったのか、汚れた存在として自分自身を見るようになっていたのかっていうのを、私たちちょっとは分かることができるんではないかと思いますね。けれども彼はついに17節によると、パッと我に返って言ったっていうふうにありますね。ところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどのパンがあるのに、私はここでもう飢えて死んでしまいそうだ、ここを立って地のところに行って言おう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいっていうふうに言おうっていうふうに言ったってあります。彼は立ち上がって向きを変えたんですね。方向転換、我に変えるっていうのはある意味で悔い改めるっていう意味が入っています。我に変えたですね。そして、あ、向くべき方向はこっちなんだっていうことが分かって、そして家に向かって走って歩いてとぼとぼ歩いていたんでしょうね、自分を恥じながら。すると、お父さんは、待っていたわけですけれども、お父さんどうしたっていうふうに書いてありますか。一節によると、遠くに離れていたのにもかかわらず、お父さんの方から息子を見つけて、自分の方から息子の方に走って行ったっていうふうにあります。走り寄って行って抱擁して、そして驚くべきことをしたっていうことが書いてあります。チュッてキスをしたって書いてあるんですね。どんな宗教も神が神の姿をこのように描いているものはないっていうふうに言います。キスをしてくださる神様、父親は彼に一番いい服を着させてあげて、そして手に指輪をはめてあげて、足に靴を履かせてあげて、肥えた子牛をほふってあげて、そして音楽とダンスを持って祝宴を開いてくださったっていうんです。 この例え話というのは父なる神様の、姿を描いたものですけれども、非常に説得力がある話ですよね。神様は砕かれて傷ついた子に対して音楽とダンスを持って祝宴を開いてくださる、そして共に食べて共に踊ってくださる方だということがここからわかりますね。So the younger son demanded、his inheritance percentage of his、estate and ran away from home and asking for his inheritance while his father is still alive is the same thing as saying, Father, I am eager for you to die. Father, I want you to leave. I want you to leave now as if you are dead.Well, he ran away, but things didn't go well for him. And until eventually he's tending pigs, and even wanted to fill his stomach by eating pig food. You know, it means by tending pigs and wanting to eat pig food. A pig in those days is an unholy, dirty animal. So taking care of pigs and wanting to eat pig food is.You can suspect that he's at rock bottom. And he's probably feeling himself dirty. Well, going to verse 17, finally he comes to his senses and turns back toward home. He gets up and turns around. As he walks toward home in shame, what the father does?Sure, he was waiting, but he ran toward him and he hugged him and did an amazing thing. The father kissed him. No other religion describes a God like this. God kissed him. He places the best robe on him and outfit him with the shoes and then holds a joyful feast with music and dancing.This story is powerful because the Father represents our Father God. God is the one who eats and dances with his broken child. はい、ここでちょっと立ち止まってですね、レンブラントっていう人が描いた絵があるんですね。この放蕩息子の帰郷っていう、まあ、有名な絵があるんです。まあ、これちょっと見てほしいと思うんですね。見えるでしょうかね。お父さん。これ弟息子です、まあ、ちなみにですね、ヘンリー・ナウエン、が、この、例え話とレンブラントの絵を用いて放蕩息子の帰郷っていう、素晴らしい、本を書いてますね、まあ、推薦書などでね、ぜひ一度読んでくださればなというふうに思います。弟息子、まあ、見ての通り、まあ、足も肌なくてね、まあ、本当に汚らしい姿でいるわけですけれども、この弟息子の打ちひしがれた姿っていうのは私たちの信仰生活、クリスチャンとしての姿をよく表してくれている姿ではないのかなと思います。そして私自身ですね、意識的にそこに生きるようにしなければなりません。意識的にです。なんでか、もう説明ですね、まあ、このひざまずいて、頭を父親の大きな手の中に、うずめてですね、そして、彼の肩の上に、父親の大きな手が置かれているわけですけれども、このみすぼらしい息子、これが私がいつも覚えておかなければいけない自分の姿、そして皆さんも覚えておかなければいけない姿であると思います。弟息子がひざまずいているのは自分の力では生きていくことができないからです。では完全により頼んでる、よりすがってる、自分自身が本当に貧しい存在だっていうことを分かってる、自覚してる、我々もみんな同じですね、順調にことが進んでいるときには、そのことを忘れがちなんですけれども、But let's take a moment here, and I'd like you to look at this this painting of Rembrandt. Have you read the book of Henry Nouwen about Rembrandt's painting? Entitled The Return of the Prodigal Son. It's a great book. It's a great book. I recommend that to you to read that book. Anyway, the younger son's brokenness is so important in our life as a disciple. I must live there intentionally. Otherwise, I will end up being the older brother, standing erect to the right. The key word is intentionally, okay? That kneeling, disabled son resting in his father's chest with our father's large hands upon him is a call to you and me. He is kneeling because he cannot do life on his own. And he is seriously dependent. And he is very, very needy. And we all are. But we often forget that truth when things are going our way. 我々そのことを忘れるときにどうなってしまうか、この右の横にいるお兄さんのようになってしまうということですね。ヘンリー・ナウエンは、その本の中でですね、こういう言葉を言っています。家を離れることが、父親の愛の場所から離れることであるというふうに言っています。家を離れるというのは、父親の愛の場所から離れることだというふうに言うんですね。父親の愛の場所っていうのはどういう場所か、心の真ん中でこの声を聞く場所です。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、そういう声を聞く場所ですね。ナウエンはこういうふうに言っています。それでも私は何度も何度も家を出た。祝福しようとする手を払いのけ、遠いところに愛を求めて走り去った。これこそ私の人生における大きな悲劇であり、これまでに私が出会ったたくさんの人生の悲劇だ。どういうわけか、私はあなたは私の愛することを呼びかけてくださる声に耳を貸さなくなった。しかし声は他にもたくさんある。大声で約束をいっぱい並び立てたとても魅惑的な声がある。それらは次のように言う。出て行って自分には価値があるっていうことを証明せよ。その結果我々はどうなるのか。人を喜ばせて成功して認められようっていうことで一生懸命に必死になる。そしてついに失われてしまうんです。 Henry Nouwen in his book describes leaving home as moving out of the place of the father's loveLeaving home is moving out of the place of the Father's love. The place of the Father's love is where I hear in the center of my heart, You are my beloved child, with whom I am well pleased. Nouwen writes, Yet over and over again I have left home.I have fled the hands of blessing and run to faraway places, searching for love. This is the greatest tragedy of my life and the lives of so many I meet on my journey. Somehow I have become deaf to the voice that calls me the beloved. There are so many other voices, the dark voices of my surrounding world try to persuade me that I am no good.And that I can only become good by earning my goodness through making it up the ladder of success. And the result is what? Many of us are trying hard to please people, achieve success, and be recognized. And we end up lost.
ひざまずいてお父さんの胸に頭をうずめてね。そしてお父さんの大きな手に優しく抱きかかえられているこの弟息子、私もこの弟息子のように生きたいっていうふうに思います。そのように生きるときに自分がどんなに傷ついていて、自分がどんなに脆くて弱い存在なのかが分かる。 そしてエフェソの3の18節から19節にあるように、その広さ、長さ、高さ、深さが人知をはるかに超えたキリストの愛がどれほどのものなのかというのが分かる。弟息子は家に帰ってお父さんの愛を受けます。そこでは罰されることはない、追い出されることもない。彼は命を受けるんです。自分がどんなに失われている存在なのか、あるいはどんなに傷ついている存在なのかっていうことが分かれば分かるほど、私たちは福音の深さを理解することができるし、そして父なる神様の愛の中に生きるということを喜ぶことができるようになっていくんだと思います。 So the younger brother kneeling with his head resting upon his father's chest and receiving a warm embrace of the father's large handsis where I want to live. When I do, fully aware of how broken I am, how fragile I am, I think I gain a small glimpse into how wide and long and high and deep is the love of Christ, and not this love that surpasses knowledge. The younger brother comes home.And received the father's love. And over there, in the home, he does not get executed or dismissed. He receives life. Life. The extent to which I am in touch with my lostness and brokenness is the extent to which I grasp the depths of the gospel.And I'm able to rebel in the Father's love, I think.
もしですね、私たちが自分の弱さや脆さに蓋をして逃げたとしたら、人はどうなるでしょうか。兄息子がそのことを示してくれています。兄息子の姿こそがイエス様が、そこで話をしていた人たちに語られたこの例え話のクライマックスです。レムラントの絵では、お兄さんはお父さんと同じような金の刺繍の入った赤い服を着ています。でもお父さんが愛を持って弟のことを受け入れているのが面白くないんです。弟のことを裁いてるんです。妬ましく思ってるんです。軽蔑してるんです。実は、それは弟よりももっと失われた状態にあるんです。なんでか、自分が失われているということに気づいてないからですよ。自分の立法的な生き方とか道徳性によって目が閉ざされてしまっているからですよ。お兄さんはお父さんとずっと一緒にいたんです。でも怒ってるんです。今怒ってるんです。そして彼今どこにいますか。28節見てください。怒って家に入ろうとせずってありますね。彼は怒って家の外にいるんです。お父さんと一緒にずっといたのにもかかわらず、お父さんからは遠く離れていたんです。これは神様の命令に従いながらも失われていることがあり得るということの私たちに対する警告です。教会で一生懸命仕えて祈ってる、聖書も読んでる、奉仕もしている、証しもしながら、でも失われていることがあり得る。神様のために働いて、神様の近くにいるように見えて、実は神様から遠く離れているっていうことがあり得るんです。
失われていた弟息子に惜しみなく愛を注いでいるお父さんに対する お兄さんの反応はこうでした。本当に28節から30節まで読んでみますね。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきて眺めた。しかし兄は父親に言った。この通り私は何年もお兄さんに、お父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに私が友達と宴会をするために小ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの心情を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほふっておやりになる。彼にはお父さんがしていることがわからなかったんです。 So what does it look like when I stray from weaknesses and brokenness? The older brother shows us. The older brother is the climax of this parable for those to whom Jesus is speaking. In Rembrandt's painting, he is well clothed in a gold embroidered red garment like his father, judging, envied, looking down at the father's lavish reception of his youngest brother. Yet he is actually more lost than his younger brother. Why? Because he cannot see his own brokenness. He doesn't see that. And his legalist way of living and morality have blinded him. So he is living with the father for long years, but he is mad. And where is he? Look at verse 28. He is angry and he is outside the house. He's outside the house. He is living with the father, but he is far from the father. So he serves as a warning to me that it is possible to obey God's commands and be lost. Can be leading in a church, praying, reading a Bible, serving or witnessing, and be lost. As I work for God, I can appear to be near God, and yet actually very far from Him. But his response to the lavish love of the Father on the lost younger brother was this, verse 28, verse 30. The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, "Look, all these years I have been slaving for you and never disobeyed your orders, yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. But when this son of yours, who has squandered your property with prostitute, comes home, you kill the fattened calf for him." He didn't understand what the father was doing. この例え話では、兄息子のことを常に心に留めておくことがとても大切であると思います。私自身、自分の弱さを持って人のことを導いていないと、彼のようになってしまうからです。 It is important always to keep the older brother before us in this parable. When I am not intentional and purposeful about reading out of weaknesses and brokenness, I become like him.ピーター・スキャザローという神学者が著者の中で3つの兆候について気をつけるようにということを言っています。ピーター・スキャザロー in his book suggests us to watch for three things. 自分が兄息子であるということはどういうふうにわかるかということですね。 How do I know if I am the lost older brother? はい、1番目、第1に、私は自分の感情を処理せずにそのまんまにしていると失われたお兄さんのようになってしまうということです。自分の感情を処理せずにそのまんま蓋をしてほったらかしにしていると、私は失われたお兄さんになってしまう。彼は怒っていたんです。そのこと自体は理解できます。弟は家族に恥をかかせて、 そして多くのお金を落として無駄遣いしてしまって、おそらくお兄さんの仕事も大幅にそのために増えてしまったのではないのかな、迷惑をかけてしまった、何年にわたってね。ですけれど問題は彼自身がその自分自身の怒りの感情をどう処理するかだったんですね。 Well, first,
when we hold on our emotions rather than process it, we become the lost or the brother. When we hold on to our emotions rather than process it, we become the lost or the brother.
He was angry.He was angry. Well, but it is understandable.
His younger brother had humiliated his family, wasted large amounts of money, and probably created more work over those years for the older brother. The issue is, however, what he does with his anger.
彼は自分自身の怒りというものを自分の内に溜め込んでしまって、お父さんのところに持っていこうとはしませんでした。私たちも同じことをしてしまうことがよくあるんじゃないでしょうか。怒りを自分の内に溜め込んで、そしてしまいには爆発させてしまうようなこと、あるいはたくさんの怒りっていうものを内側に溜め込んで、もうこれ以上耐えられないっていうほどガーンしてですね、そしてそれがこう出てくるわけですよね。ドアをパタッて閉めたりですね、物だけつけたりですね、他の人に八つ当たりしたりとかしてしまったりする、あるいは逆にのこともありますね。うつ的になってしまって、もう心の中に溜め込んでですね、怪異怒りができてしまうようになるまで、怒りというものを心の中にしまい込んでしまうこともある。人によっては自動攻撃的な性格の人もいますね。自動攻撃的っていう言葉知ってますかね。はい、自動攻撃的っていうのは、自分を傷つけた、この腹を立てている相手を攻撃しようとして、まあ、意図意識的にか、あるいは無意識にって言うんですけれども、顔を合わせようとしなかったり、あるいは無視したり、あるいはこう愛や尊敬の、を表すのをしなかったりする、そういうほどのことを言うんですね。そういう時に大切なのは、父なる神様のもとに走り寄っていって、ひざまずいて、へりくだって尋ねることなんではないのかなということを自分自身も教えられています。この思いっていうのは一体どこから来てるんですか。なんで私は今怒ってるんでしょうか。これ一体どこから来てるんですか。これはもしかしたら過去にあった何かそういう傷とか、何かあった出来事を思い出させてくれる、思い出させているんでしょうか。怒りの感情を起こさせた人に感情的に、ね、衝動的になってしまうのではなくて、攻撃的になるのではなくて、意見をはっきりと述べつつも衝動的にならずに愛を持って真理を語るっていうのはどういうことなんでしょうか。
He stopped his anger and didn't bring it to the father. And we may sometimes do the same.We stop our anger and eventually explode. We save up bits and pieces of offenses until we cannot take it anymore and begin slamming doors, throwing things, or attempt to get back or get even. And sometimes we turn it inward, that our souls are forced to swallow thousands of hours of angerUntil it turns into depression or ulcer. Well, sometimes some of us are passive aggressive, you know, passive or aggressive, right? We try to defeat the person with how we are upset by ignoring that person or withholding love or respect. The key is for me to just run and kneel before God the Father and humbly ask.What is this anger coming from? Why am I angry? Where is it coming from, you know? Does it remind me of the something in the past?
what will it mean for me to be assertive but not aggressive, deliberate but not impulsive, to speak the truth with love with a person who evoked these angry feelings? We can ask that to the Father. 2つ目いきますね。第2に、私は、不平不満を言っているときに失われた兄息子と同じであるということです。私が不平不満を言っているとき失われた息子兄息子と同じであるということです。兄息子は、お父さんに不平不満を言って、30節によると、弟のことを何ていうふうに呼んでますか。あなたのあの息子がって言ってるんですね。弟のことですよ、自分の弟のこと、あなたのあの息子がって言って、弟の名前を呼ぼうともしない、弟だと認めようともしなかった。高ぶって弟のことを見下して軽蔑してる、荒探しをしている。私も他の人たちへの思いとかあり方っていうものが絵の中にあったお父さんのようでない時に、家の中からさまよい出てしまっているっていうことに気づかされます。兄息子は自分自身の悲しみとかがっかりした気持ちっていうものを神様に取り扱っていただく必要があった。でも彼はただ憤慨して怒ってるんです。ひどく神経質で気難しくて、荒探しをしていて不平家なんです。私もですね、他の人に対して怒りっぽくて人のことを妬んでいるならば、それは砕かれて減り下った弟の立場からお兄さんの高慢さへと変わってしまっている印なんですね。The second, when I find myself grumbling and complaining a lot, I am the lost older brother. Older brother grumbles to his father, "This son of yours," according to verse 30, he won't even call his brother's name. No, admit the younger brother as his brother. "This son of yours." He's condescending, proud and fault finding. But my heart and posture toward people are not like the father in the posture. I know I have wandered from home. There is a place for the older brother to process his sadness and disappointment over the younger brother, but he is only resentful and angry. He is high strung, grumpy and discontented. I find myself crabby and envying others. It is a sure sign that I have moved from the younger son's position of humility to the older brother's position of pride. Yes. 傷つけられたっていうことが忘れられないでいるとき、それは失われた兄息子となっている確かな印であるっていうことです。傷つけられたということが忘れられないで苦い目がなっているときですね。失われた兄息子となっている確かな印である。許しっていうのはプロセスです。許しはプロセスです。私たちが人を許すっていうことはプロセスを通り抜けていく必要があるんですね。悲しみのプロセスを通り抜けていく必要がある。けれどもですね、もっと大切なのは、前に進むためにはどうするの、どうしなきゃいけないのか。前に進むためには自分自身の借りの大きさを認識しなければいけません。借金です。自分自身の借りの大きさです。しっかりと誰に対して、神様ですよ。神様への借金、借りの大きさをまず認識しなければ人を許すことなんてできないと思います。神様は言うんです。お前どれだけ私に借金してんだ。これ与えた借金どのぐらいだ。覚えてるのか。あの十字架で私がお前を許したこと。
私たちそれが分かるとき、もう一遍死なる神様のもとに駆け寄っていってひざまずいて悔い改めることしかできないんですね。でもそのとき神様は私たちに触れてくれるんだと思います。
The third, when I have a hard time letting go of offenses, it is a sure sign that I am the lost one. I'll hold the brother. Forgiveness is a process.Forgiveness is a process. In order to forgive, we need to go through the process of grieving. But in order to move forward, we need to grasp the enormity of my own debt. My debt to whom?My debt to the Father. The Father says, you know how much debt you have for me? And you're thinking that you have a debt. And that other person has a debt for you. I think we need to grasp the enormity of my debt toward God, and which is far greater than I could ever imagine. When I realize that,What I can do is only run and kneel again before the Father. And there I am healed. Then I remember my own thing, how much I am forgiven.
ある人が、こういうことを言いました。教会には、神様や人が自分の期待に応えてくれないと、その度に家を出て行ってしまう人たちがたくさんいる。また怒って不機嫌になる兄息子もたくさんいる。皆さんどう思いますか？私も同意見ですね。なんでか？私もその両方だからです。兄の部分も持ってる、弟の部分も持ってるからですね。けれども大切なのは、皆さんも私もお兄さんや弟の分もあるわけですけれども、私たち成長していく必要があるんですね。何か信仰の父母へとして成長していく必要があるということです。人っていうのは、神様の愛を実際に映し出している人と一緒にいたがるものなんではないでしょうか。父なる神様がされるようにできる人、抱きしめて抱擁して愛して同情してそばにいてくれる人、本当に許してくれる人じゃないですか。それは本当に無条件の愛ですよね。それはこの世では見られないものです。だからこそこの世が欲しがる。
Someone said the church is full of younger sons running away every time God or someone else does not meet their expectationsIt is also full of older brothers who are angry and grumpy. What do you think? Do you agree? I agree. Why? Because I am both of them. The important thing is for you and me to press on to grow into the fathers, being fathers and mothers of faith. Isn't it? I think people are desperate.To be with others who incarnate God's love in a practical way. Who can do what the Father does, embrace, love, accept, empathize, be present, and forgive freely. And the world desperately needs this and wants this. I think we can see little in the world, and people want that.
我々ですね、もんですね、我々、弱さを土台とする教会になりたいなというふうに思います。弱さを土台にする教会でありたいというふうに思います。自分自身の弱さ、失敗、葛藤を自由に分かち合える教会に成長していきたいというふうに思います。それができないときどうなるか。我々おそらく過剰に自分自身を守るようになったり、自分自身に仮面かぶって虚勢を張って、成長しているクリスチャンのふりをして、 謙遜なふりをして誰も触れることのできないような手のつけられないクリスチャンになってしまうことだと思います。私たち意図的にこれやっていかないと気づかないうちにもしかしたら弱さよりも強さに重きを置いてしまっているかもしれません。恵みよりも立法主義になってしまうかもしれません。しまっているかもしれません。砕かれることよりも完全主義に重きを置いてしまっているかもしれません。自分自身の弱さと脆さを持って人々を導いていく、弟子作りをしていく、分かち合いをしていく、その時に多くの人たちが私たちのもとに集まって来てくれることだと思います。なんでかイエス様のところに人々が引きつけられたように、弱さや心の傷を分かち合うっていうことは最初のうちは怖いな、大丈夫かな、危険かな、なんていうふうに思うかもしれないんですけれども、でもですね、一歩踏み出してみるときにおそらくそれまで経験したことのないような解放感を味わうことだろうと思います。まずは聖書の御言葉と自分自身が葛藤してですね、そして自分自身がその御言葉に従っていくことの葛藤、難しさと戦うわけです。そしてその葛藤の部分を数人の小グループで分かち合っていくわけですね。決して背伸びしたりですね、不良するんじゃなくて、みんなと同じ土俵に立って、そして生活の中で神様の御言葉に従う難しさとか困難さも共有していく、そして最後に共に祈る、共に祈っていく中で神様の言葉をおそらくお互いの祈りの言葉を通して聞いて励まされることだと思います。知っておきたら分かると思います。そういうね、恵みと喜びというものをこれからもみんなで経験していきたいなというふうに思います。 Well, we want to be the church based on weaknesses. We want to be the church who can share our failures, our weaknesses, our struggles. Otherwise, we become a defensive, feisty, untouchable Christianwho pretends and masquerades as a humble hero. And without realizing it, we might be trapped into varying strengths more than weaknesses. We may be varying legalism, we may be living in legalism more than grace. We may be living with perfection more than brokenness. We can shareand do discipleship and lead other people out of our own vulnerabilities. And I'm sure people will drawn to us if we choose this path of brokenness and weakness as people were drawn to Jesus. Vulnerability may make you feel uncomfortable at first, but once we step forward, that would revolutionize your life. So first we can beginto wrestle with the scripture, wrestle with the scripture and our own difficulties to obey them. And we can share these struggles openly in a small group. In a small group. We don't have to pretend. We're all on equal footing, wrestling to obey His command, God's words in our lives.Then pray together at the end, and you hear God's word through each person's prayers. Now, if you have experienced that, you may know what I'm talking about. So, let us share this blessing and joy together as a community from now on. Hey, お願いします。Let's pray. 様、私たち本当に弟息子のように自分の力で何かできると思ってお父さんから物をもらってすぐに家を出て行ってしまって自分の好き勝手に生きてしまう、そういう部分を持っています。そして家から離れるときにパンがなくなり飢え死にしそうになり、いろんな汚いもので心の中を 魂を満たそうとしてしまう、そういう自分がいます。神様、あなたの前に悔い改めてあなたの身元に戻ります。そしてあなたがその時に私たちを怒るでもなく叱るでもなく温かく大きな手で受け入れてくださることをありがとうございます。神様、私たちお兄さんの部分も持っています。妬み、怒り、軽蔑し、他の人たちの荒探しをし、そこを指摘し、トゲになっている自分がいる。神様、そんなお兄さんの部分をごめんなさい、許してください。神様、お父様、あなたのようになりたいです。あなたのように弟と息子を温かく抱きしめ、キスをし、腰をほふって食べさせてあげる。祝宴を開いて一緒に踊って食べてください。そして兄、息子も全部お前のものじゃないか、お前は私と一緒にいたじゃないかと優しく諭してくださるお父さん、あなたをありがとうございます。私たち、あなたのようになりたいです。 Father、we confess that we have a part of a younger brother who ran away from home believing that we can do our own, we can live on our own, and we try to eat pig foods, junk foods, to fulfill our soul and heart. Then we repent. But when we repent and come home, you warmly accept us. Thank you so much for your love. And part of us are like the older brother, envying, looking down on others, and finding the faults on others.And criticizing, judging. But Father, you warmly spoke him that everything is yours, right? Everything is yours. You have been living with me. So when we realize that, please help us to go back to you. And we want to be like you, Father.We want to be the person who can accept, embrace, encourage, comfort others. We want to be the being who are like that. Help us to walk with us, help us in our journey. 神様、この信仰の旅路、共に歩きながら、神様の愛をもっともっと、もっともっと理解し、分かり合いながら、そしてその神様の愛を分かち合いながら、生きていくことができるように、一人一人を助けてくださいますようにお願いいたします。お祈りして信じます尊い救い主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。